おはようございます。今井宝馬です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のマーク・フランクさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
今日はですね、翻訳の話なんですね。
はい、
私は日本に来る前に一番最初に日本語の小説読んだ小説は雪国でした。
はい、
はい、川端康成さんの、うん、まあ、もちろん英語で読んだんですけれども、はい、その頃まだ日本語わからなくて、うん、だその雪国の影響で、ああ、日本に住みたいなと思って、特に新潟に住みたいなと思って、はいはい、
まあ、そのままだったりですもんね。
で来ましたね。で15年後ですね、日本語ちょっと使えるようになって同じ小説を日本語で読みました。
はい、
で全く違う話ですよね。英語に読むと日本語に読むと、はい、まあ、雪国の一番最初の文章、すごい有名な文章なんですけれども、はい、言えますか？
トンネルを抜ければそこは雪国だったら、そういうやつですよね。
あ、先生、ええ、そうそう、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、うん、夜の底が白くなった、
はい、
そして新庄省に汽車が止まったっていうところなんですけれども、うん、で僕は授業で、翻訳の授業でこの文章を例として使ってるんですけれども、
はい、
その英訳の時どんな英文になるか、ええ、ちょっと想像できます？英語しなくてもいいですけど、想像できますか？
なんとなく、
なんとなく、
なんとなくですね。
ですよね。はい。うん、実はその英訳はですね、エドワード・サイリンガストっていう翻訳者が作ったんですけれども、
はい、
英語文学の中でも有名な小説なんですよね。
はい、
で英語でもこの一番最初の文章は有名なんです。で英語っていうとですね、うん、The train came out of the long tunnel into the snow country。
うん、
ちょっと違いますよね。
なんかちょっとニュアンス違いますよね。
はい。そして次は、夜の底が白くなった。The earth lay white under the night sky、
うん、
これなんとなく近い、
ちょっと近い
かな、ええ、そして信号場に汽車が止まった、
はい、
The train pulled up at a signal stop、うん、一番気になるは、まあ、最初の文章なんですけれども、
そこですよね、
そこなんですよね、うん、なぜかというと、もう一回英語で The train came out of the long tunnel into the snow country、うん、その主語は train なんですけれども、はい、日本語だとこの汽車っていう言葉は一番最後に出るんですよね。
そうですね。
最初は何が出たか分からないんですよね。
そうですね。
でもやっぱり英語でそのままこの国境の長いたのを抜けると雪国であった、書けないんですよ。
あ、主語はない。
主語を作らなきゃいけないんですよ、ね、
はい。
でやっぱり英語はああいう文化の影響でやっぱりはっきりしなきゃいけない、
うん、
で The train came out of the long tunnel into the snow country。そして国境がないんですよね。
そうですね。
国境の文は border とかって言うんですけれども、まあ、このサイレンスティックの人がこの border を抜けたっていうこと、
はい、
多分ですね、私もよく翻訳の仕事やってるんですけど、この主語として The train came out を書くときにすごい悩んだと思いますよね。
そうですね。
それいいのかっていうこと、うん、その有名な日本語文章を勝手に train を入れてもいいのかっていう、はい、悩みがあったと思います。そして次の文章なんですけれども、夜の底が白くなった、
はい、
で The earth lay white under the night sky、まあ、The earth は日本語は入ってないんですけれども、日本語の方がシンプルで綺麗なんですけれども、やっぱりそれもそのまま訳すのは難しいんですよね、
う
ん、でも
何がっていうところに必要
なんですか？何が、そうですね、何がっていうこと、うん、で言語学では日本語っていう言語はある言語っていうんですけれども、
はい、
英語だったらする言語、
うん、
で日本語だったら何々であったっていう文章を作りやすいんですけれども、
はい、
英語だったらちょっと嫌がるんです、うん、何した何があったかというとか、うん、何があり何をしたっていうことだから、する文化ですから、はっきりアクティブ的に言わなきゃいけないんです、
はい、
いや要は翻訳するときにそれは新しい作品になるっていうこと、うんうん、だから言葉を分かってもやっぱり新しい作品を作る勇気が必要なんですよね、
はい、
先ほど The Train という集合を入れる勇気が必要だったんですよ、ちなみに今はですね、多分高校生も大学生もよくの社会人も英訳するときに Google 翻訳とかを使ってるんですけれども、
はい、
先の一番最初の文章は Google 翻訳すると、
はい、
It was a snowy country when I passed through a long border tunnel、まあ、勝手に集合を入れて I になります、私になります、ちょっとおかしいですよね、
うん、
しかも全然詩的なセンスがない、ただ情報だけ、ね、っていうことで、 やっぱりですね、Google 翻訳は必要な時あるんですけれども、ただ情報を伝える時にそういうソフトを使ってもいいんですけれども、いい文章を作りたい時にやっぱり自分で悩むしかない。
そうですね。
悩みのない文章はあまりいい文章にならないということを学生の皆さんに伝えたいと思います。
ここはちょっと皆さんも知恵絞りましょうね。
ですよね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のマーク・フランクさんでした。
ありがとうございました。